101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
2月に入りますと、まあ一年中で一番寒い時期ということになります。ちょっと背中をかがめてやってまいりました。今日は西宮市立郷土資料館にやってまいりました。先月もアラカルトのお話聞いたんですが、その続きのお話といいますか、今月のアラカルトはどんなものかなと楽しみにしてやってまいりました。アラカルトっていうのは何万点とある郷土資料館の古い時代の西宮のから出た資料を、まあ、整理分類をして、その中でこれは一つ皆さんに見てもらおうというのを選ばれて出てくる。毎月まあいろんな形のものが展示されるんですけど、いつもこう楽しみにやってまいります。今回お話しいただきますのは、この郷土資料館の学芸員の山田さんです。山田さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。展示室の入り口近くにある小さなガラスケースにチンと収まっているのがアラカルトの定位置なんですけど、今月のこれは何というものですか？
そうですね、今月のアラカルト展示はですね、はい、前回からですね、引き続いて西宮の土器と、はいいうテーマで、まあ、1ヶ月ごとにですね、今回は発掘調査をメインにしたものを3ヶ月連続して学芸員一押しの土器を展示しております。はい、今月はですね、私どもの一押しの土器は須恵器というものになります。
ほう。
この須恵器はですね、はい、古墳時代中期、ちょっと古い時代になりますけれどね、
そうですな、
平安時代まで使用されているものになります。ほう。今回展示させているものいただいているものは、5世紀の中頃に朝鮮半島の、まあ、渡来人ですね、はい、朝鮮半島の技術を用いて日本でも5世紀後半にですね、生産されるようになりまして、それが発展していって日本国産の須恵器というものになるわけなんですけれども、それが今回展示するものです。でちょっと宣伝になるんですけれども、はいはい、今回の展示品はちょっと、ね、他とは違いまして、
はい、
実は市の指定文化財が一品入っております。
ららら
で、市の指定文化財の具足塚古墳出土品というもので、はい、その中の一つとして須恵器があるわけなんですけれども、はい、今回ちょっと見ていただきたい須恵器はこちらなんですけれども、
はい、
この須恵器というものが西宮市で重要な文化財だというふうにして指定しているものになります。
そうですか。具足塚古墳というと広田神社のちょっと、横手の川のちょっと山手みたいなところにある。
そうですね、
あれでしたね。
そうです、高倉町の新池のところにある、まあ、ちょっと小高いところなんですけれども、 そこにある、古墳がありまして、こちらも市指定の文化財、史跡のになっておりますけど、
古墳そのものが文化財。
そうです、そうです、はい。
でそこをいつ頃やられたんですか、調査、発掘調査っていうの。
ですね、発掘調査自体は結構私生まれる前になるんですけども。
そうです、
はい、生まれる前になってちょっとわからないんですけど、
はいはい、
昭和49年に調査を行いました。
そうですか。古墳があることは前から分かってたんでしょ。
かなり前から分かってまして、これは江戸時代とか、そういったのものにも記載がありましたので。
あ、そうですか、記録がある。
はい、そうです、結構前からすでに、認識されていた古墳になりますね。
あ、それあそこは個人のお宅の宅地内でしょ。
そうですね、
勝手に入っていったりはできません。
ちょっと今はできない状況ですけれども、見学ツアーを行おうと思いますので、その時にぜひご参加いただければと思ってます。
ね、そこから出たものがたくさんあったそうですね。
そうですね、いつも常設展示室、 ここの展示室の奥なんですけれども、はい、
奥にありますな。
あのコーナー、ワンコーナー設けまして、その中に、あの、グソクズカ古墳のですね、外説だとか、あの、こういった古墳ですよっていうことですね。それと。
たくさんの数ですやん。
そうです。末期がめちゃめちゃあるんですよ。
はあ。
この水域の中でもこの、今回はこれだけ注目してほしいっていうので一つ出してるんですけれども。
なるほどね。この古墳に、まあ、葬られた方っていうのはなんかそういうもののお好きな方やったかもしれません
し。そうですね。
あるいはまあ相当身分の高い方で、
はい、
副葬品というのが古墳にはあるらしいですね。
そうですね。で、
亡くなられた方が使っておられたものやら、お付き合いのものやら、いっぱいこう一緒に葬られるという、その中の一点ということですか。
そうですね。もちろん副葬品の中の一点の中にこの末期があるわけなんですけれども、
はいはい、
その他にもですね、
はい、
バグ、
馬の道具。
道具ですね。
それと靴輪とかそんなもんですの。
おっしゃる通りです。それと、あと、装飾品関係ですね。玉類っていうんですけれども、
首飾りとか、
あと耳飾りだとか、そういったものが出ています。
なるほどね。
あと若干武器みたいなものありますね。
武器まであります。
はい、
だ相当なんか位の高い人やったんでしょ
う。そうなんです。ですので、まあ、西宮市としてはですね、やはりこれは重要な古墳であって、うん、歴史を考えるのに必要な古墳であるというふうなことで、
うん、
市指定文化財になったわけなんですけれども、おそらくは、この西宮市付近をですね中心とした、まあ、市長のお墓だったんじゃないかなというふうに考えておるわけですね。
言っていただかないと、あるいは案内していただかないと全く気がつかない場合です。今もその古墳の跡っていうのはちゃんと残ってるわけですね。
残ってますね。ただ残念ながらですね、うん、阪神淡路大震災ですね、
はいはいはい、
これでちょっとあの墳丘が崩れて、天井石が内部に落下したという事故はあったんですけれども、今後ちょっと整備の方を手入れていかないといけないかなと思ってます。
はい、まあ、あんな大きな地震ですから、それはあの石で組んであったものなんか壊れやすいですわな。
そうなんですよ。
さて、その展示の方に戻りますが、これあの蓋と身みたいな形で、これ容器なんか入れ物ですね。
そうですね。実態としてですね、どういった用具なのかっていうのは、
はい、
ちょっとはっきりしないところもあるんですけれども、
あ、そうですか。
器であることと、今回あの具足塚で出しているのは、うん、本当はあのこれ蓋っていうことになるんで、
はいはい、
本当は逆さまに展示しないという逆転になっているんですけれども、
なるほどね、
ちょっと見ていただきたいところがあって、あえてそういうふうにしております。
どこを見ていただきたいと思われたんですか。
はい、今回ねこの蓋の中に本当はあの逆さまになるっていうのはお話したようにですけれども、制作工程の中で、
ええ、
当て具というものがあります。
当て具、
はい、
なんか当てるわけです
ね。そうです、そうです。本来的には大きな亀だとか、うん、壺だとかを作るときに、うん、木壁を叩き伸ばしたりとか、
はい、
もしくはですねその中の空気をですね、
はい、
焼いてしまったら空気が膨張してあの爆発してしまう可能性があるので、それを抜くために、
はい、
叩き締めるっていう作業をするときに使われる道具なんですけれども、今回は羽子板状の叩きは使わないんですけれども、
はい、
その当て具というものがくっきり分かるような痕跡がありましたので、
はい、ここに出てるこれが当て具ですか。
そうですね、ちょっと丸っこい文様が見て分かるかなと思う。
面白い形ですね。
そうですね、二重丸がいっぱいついてるみたいな感じになるんですけど、
丸がいっぱいてっぺんに刻み込んである。
そうですね、
ボールみたいな形で下の方に手で握る場所が作ってある。
そうですね、
これを、まあ言ったら粘土の上に当てるわけですか。
そうです。この器を作るのはもちろん粘土から作るんですけれども、はい、成形するときにですね、この当て具というものを使って、
うん、
成形しているということがよくわかる痕跡になりますね。
まあ粘土をこねて、丸いボールみたいなものを作って、それを広げていって、お皿みたいな形を作っていく。
そうですね。
その時に手で出るだけではなくて、こういう器具を使って伸ばしたり、形を整えたりしていったわけですか。
そうですね、いろいろな器具を使っていって、この末期蓋にとか蓋の実とかを作っていくわけなんですけれども、その中の一つの道具として今回当て具というものがあって、それがここに明瞭な痕跡があるというのが分かりました。
どこに痕跡あります。
内面のですね、
はい、
内面と言って分かる、
仰向けにしてある、はい、そこのとこですね。
そうなんですよ、
はい、
ちょっとね あの真ん中あたりがへこんでると思うんですよ。
真ん中へこんでますね。
はい、でここがですね、そのアテグをいっぱいあの押し込んでるところになります。
当てて叩いたところですな。
そうですね。でそこにちょっとへこんでるのはそういった理由なのかなとは思いますね。
ちょっとなんかシワが入ってみた線がいくつかついてますでしょう。
はい、
あれもやっぱりその時につけたものですかね。
これあの展示担当者がアテグをあの模式的に復元して作ったんです。
これ作っていたん
ですか。そうそうそう、
こういうものが残ってたわけじゃない。
あの本当の遺跡から出てきたわけではないんですけれども、
展示分かりやすくするために、は
い、そういうこの丸い文様があるっていうことからですね、はい、おそらくこの木のアテグっていうのは、はい、にもあの丸い文様があったということで、スタンプ状にこうあったんだろうなということで、こういうあの道具っていうものがあったんだろうなというのをぜひ着てみていただいてですね、見てもらった方がいい、分かりやすいかと思いますので。
この底のところに線がいくつか残っているのはこの模様が入ったということですかね。
そうですね。だからそれを実は残っていた痕跡という形になりますね。
これはぜひ見てほしい。
そうですね。
手で伸ばしたんやったらツルンツルンになるでしょうけど、
はい、
こういう道具を使ったからこそこういう形が残った。でそういうことを見てほしいんやという。
そうですね。
そのためにわざわざそのこういう道具であったであろうというものを作ってくださった。
そうなんですよ。展示担当者が器用でして、
面白いです
な。作る道具としてはもう今のグラインダーとかを使ってやったわけですけれども。
そうですね、
はい。まあ、ただそれでも昔はあの削ってっていう形にはなるかと思います。
前あの先月見せていただいた透明皿というのはまさにこう今でもこうお膳の上にあってもええと思うような綺麗な形をしております。それとこれとの年代の差というのはどれぐらいありますかね。
はい、前回は豆苗皿はですね、はい、室町時代という時代の豆苗皿じゃないかと考えられてます。
だいぶ文明も進んできた。
そうですね。武士がいらっしゃって今やったら大河ドラマになってますけれども、はい、
そうですね。
その時代のに使用されていた土器だというふうには分かるんですけど、はいはい、今回古墳時代というのは6世紀になりまして、
ね、
室町時代になりますと、はい、大体1000年時代ぐらい差があります。
ありますか、はい、じゃあこの間先月見せていただいたあの小皿とこの今日見せていただいている板物の容器は1000年ほど差があるんやで
という。そういうことになりますね。1000年の歴史を肌身で感じてもらうという感じになりますけれども、
同じ西宮から出たもん、
はい
はい、ね、はあ、そうですか。まあ、そういう中で1000年の間にやっぱり作り方の技術なんかもだいぶ、まあ、変わってきたでしょうし、使われる道具もあの生活の形が変わる中で随分変わってきて、今までは作られなかったようなものが作られるというようなこともあったんでしょうけど、この前あの、見せていただいた豆苗皿、あの芯を置いて油を注いで火をつけて明かりにしたというあのお皿ですね。あれはなんか野焼きという方法でやったというお話を聞きました。
そうですね。
釜も何もないとこでもこういうものは作れたんやと。
そうですね。
だ今回のはそうではないわけですか。
色を見ていただいたらいいんですけれども、今回の展示している素液というものはですね、
はいはい、
ちょっと青みがかった灰色になります。
そうですね。
でこのまあ青海色っていうふうに言うかもしれませんけれども、ははは、あのこの色を出すためにはちょっと焼成っていう燃やし方、焼き方にちょっとですね、豆苗皿とはちょっと一工夫が違うんです。
特徴が。そうですか。
でこの焼成なんですけれども、
はい、
前回見ていただいた豆苗皿はちょっと肌色っぽい、あの土色っぽい色のしているかと思います。実はこれですね、ちょっとやや温、素液に比べてやや温度が低いんですね。
あ、そうなんですか。
なので野焼きとか焼き方によってはですね、あの釜でもいいんですけれども、うん、温度を低ければ別に作れるという形。
なるほどなるほど。
ただ今回の素液に関しては、うん、それよりも高い温度で焼けなければこの色出せないんです。
ああ、そうですか。
はい、でこれはあのいろいろあの、まあ、難しい用語で言うと結構難しいので、うんうん、あの割愛させてもらいますけれども、うんうん、約1200度近くですね、1400度も上がる時もあるんですけれども、こういった温度で、まあ、あの焼くのでもう硬いんですね。ちょっとコンコンってやったらチンチンっていうぐらいになります。
いかにもこうなんか、土器というよりもなんか、 鉄金属製品のようなことがしたりするわ
けですね。
ああそうですか。まあそれはそれなりに理由があったでしょうし、必要性があったんだろうと思いますが。
そうですね。まあ具体的にはですね、灯明皿の場合はやっぱり、はい、燃えることもあって、使い捨ての道具っていうところの特徴もあります。
なるほどなるほど。
で今回の末期は、はい、特に具足塚の古墳に入っているようなものは、
はい、
副葬品としてまあ後世というのもあるんですけれども、はいはいはい、被葬者にお祭りの時に使うような道具になりますの で、
そうです、ね。
まあ、今後もずっと被葬者の中に古墳の中の石室に入っていっていくという形になります、うんうん、だからちょっとやっぱり硬いものではないといけないのかなと思いましたりとかしますね。
ああそうか、そういう意味があったよね。だからこの前のお皿は割れたらすぐまた作れるわみたいなところがあるけれども、これは身分の高い人の亡骸のそばに、まあ、祀られるような形で入れられるわけですから、いつまでも持つものでなかったらいかんし、
そうですね、
また大事に作られたもんでなかったらいかん
って。そうですね、
はあ、
まあそういったものも要素としてありますけれども、うんうん、実は6世紀前半頃からまあこの一般的な集落っていうんですね、
はいはい、
ちょっと大塚町、今の朝日ビール跡地になるんですけれども、はいはい、そこで発掘調査をした時に、はい、もう一つの展示品なんですけれども、
2つあるうちの1つは、
そうですね、
朝日ビールの跡から出た、
そうです、
はい、
でそちらの方も、おそらく集落の一つの、一部だと思うんですけれども、うんうんうん、そちらから出たものも当て具の特徴がありましたの で、
ああそうです
か、こちらで並べさせてもらったんですけれども、
ちょうど大きさが一緒ぐらいで、これは蓋に使われた一対のもんやったんちゃうかと思いますね。
そうですね、ちょっと場所が違うので絶対的にこのもの自体も違うんですけれども、そのままこう裏返して、
はい、蓋をすれば
一セットになる、
はまりそう
ですね、はまりそうですね、
うまいこと作られてたあそうですか。今お話に出た朝日ビール跡の遺跡っていうのは相当大きな建物があったかもしれないというふうなお話も聞きましたし、
実はまだ古墳時代後期のですね、はい、建物、ホタテ柱建物っていうんですけれども、はいはい、そういった痕跡っていうのがなかなか見えない状況にはありますけれども、
はいはい、
おそらくはですね、古墳時代後期の集落っていうのは西宮北口の付近にもありまして、
ああそうですか、
でこういった土器も6世紀後半とかの土器もここにありますので、
これつながりますな。
そうですね、実は首都からですね、西宮にあたりに関しては、西宮北口のあたりまでは、はい、まあ、一連の遺跡もしくはですね、点々と遺跡があったっていう形にはなろうかと思いますね。
そうですね。しかもどちらにも大きな建物があっただろうというふうなことが話されていたと思いますので、
うん、
そう
ですね、はい、
そうなると集落だけではなくて、例えば、まあ、今の時代でいう役所のような、うん、何か大事な建物が並んでるようなちょっと大変なところやったというふうな、
その可能性非常に高くてですね、私も発掘調査で、
はい、
この朝日ビール跡地に関わらせてもらったんですけれども、やっぱりちょっと特殊なんですね。出てくる、遺物っていうんですけれども、
はい、
ものが瓦とか、
はい、
それと緑有陶器だとか、
はい、
こういったものが出てきます。で、瓦と緑有陶器なんで特殊なのかって申しますと、
うん、
瓦はですね、
はい、
まあ、昔の古代の役所だとか、うんうん、今もそうですけれども、お寺さんとかに、
はい、
屋根吹かれますよね。まあ、一般のですね、建物っていうのでは、
はい、
当時は掘立て柱建物とか、
はい、
縦穴建物とか、
はい、
よく復元されてますよね。ああいう藁とかを使った板吹き縫いになりますの で、
そう
ですね、なかなか瓦っていうものを使うことが少ないんですね。
なるほど。
なので特殊な場所にしかあまり瓦は吹かれないので、
なるほど、
そういったものが出てくるっていうことは何かしらそういう特殊な場所、うん、もしくは軍がっていう、まあ、役所ですね、とか、あとは、お寺とかっていうものが、はい、あるのかなというふうには考えてます。
一般民家ではなかっただろうというふうな考えができるわけですね。
そうですね。 で、あとは緑釉陶器なんですけれども、は
い、これどんな字書くんですか？
緑色に釉薬の釉って書くんです、はいはいはいはい、で、あとは陶器と言って書くんですけれども、はい、ちょっと難しい字で申し訳ないんですけれども、はい、これがですね、ちょっとあの淡い緑色をしているっていう感じになります。
はいはいはい。
でこの陶器はですね、まあ、あの平安時代に属するものになるんですけれども、あの都、京の都ですね、はい、の、 あの貴族たちにはよく好んで使われていたもの。
あ、そうでした。
なので京都では、まあ、よくあの貴族がいっぱいいらっしゃるのでよく出てくるわけなんですけれども、うん、そういうあの格式高いところの方が使っていた陶器を、まあ、なぜか西宮のここで出てくると。
なるほど。
やはりそういう陶器っていうのは一般庶民ってなかなか使えない陶器になりますので、そうですね、それが使える人たちがいた可能性があるというふうなことが考えられるわけですね。
はあ、だから西宮にそういう大きな窯跡なんてないんですか？
なかなか今のところは分かってないんです。
ただじゃあこういうのはどこで作られたんでしょうね？
そうですね、あの須恵器に関しては、はい、おそらくは堺市に今仙北丘陵っていうところがあるんですけれども、はい、そこが窯の一段あの生産地ですね、今いる工場になるわけですね。
跡があるわけです
ね。そうですね、もう山全体が窯跡になってしまってまして、でそこでたくさんの須恵器工人がですね、はい、一生懸命焼いていたというふうになって、ははそこから各地に須恵器が生産あの供給されていたと言われています。だ
そこで作られたものが西宮に来て、
あかもしれませんね。
で西宮の人が使ってて亡くなられた後葬られたという、
そうですね、
そういう歴史があるかもしれない。そういう
可能性がありますね。
なるほどな。
はい、
じゃあそんな遠いとこからわざわざあの作られたものを求めるというのは相当力のある人でないとできませんよね。
そうですね、
やはり一般庶民のできることじゃない。
そうですね、あの奈良時代とか古墳時代の終わり頃になると、はい、あの集落の中でも須恵器って結構出てくるようになりますので、ね、まあ、それになってはあのちょっとずつあの導入されたんだろうなとは思いますね。ああ、
そうですか。いや、これで2ヶ月続いて、こういうあの本当に古い時代の、生活用具が、展示されました。まあ、これによってこの前のは確か西宮江別さんの近くやったというふうにお聞きしましたけど、ね、はい、西宮の江別さんの近くにも、たくさんの人が住んでいて相当こうレベルの高い人もいたということ、うん、それから今日のお話で西宮北口から津戸稲荷町朝日ビルの後の方へあの辺にかけても大きな建物があったらしいでとか、そこから出たもんいろいろあるでとかいうふうな、そんなことになるわけですね。
そうですね。
この、あの、その頃の集落っていうのが、今おっしゃったお話の中では、江別さんの前あたりとか、それから西宮北口から津戸にかけてというふうなことでしたけど、大体その辺ですか？
そうですね。あの、実はですね、はい、阪神西宮の方ですね、はい、江別さんの方は、はい、実はあんまり古墳時代の土器って出てこないんですよ。
あ、そうですか。
古い時代、弥生とか古墳時代の一番あの古い時代ですね。
もっと古い時代
なの。はい。これよりも、だからこれは6世紀なんですけれども、はいはい、3世紀だとか、もう300年前の時とかには若干土器が出たりするんですけれども、それ以降はですね、ちょっとあの空間というか空いてしまって、中世以降にまた人が帰ってくるっていう感じです。おそらくですよ。おそらくは津戸と北口のあたりにちょっとお引っ越しされてるのかなとは思いますけれども。
いや、そういう人口移動があったかもしれない。
そうですね。
まあ、あの、それはそちらになんか特殊な、特別の、例えば役所がそこにできたとか、あるいは何か特別の用事のあることはそこでとか、いうふうなことで生活の形が変わってくると、やっぱりあの住まいも変わりますし。
そうですね。やっぱり便利がいいところっていうのもありますので、そうなると向こう側に近いところとか、実はあの分かってきつつあるのが、はい、あの内海になっているっていうこともありますので、はい、おそらくは水浸しになっちゃうことも考えてですね、あのちょっと小高いところにあの移動しているのかもしれませんね。
そうですね。
で、そういったところだとやはり最近ではやっぱり災害とかのことも考えないといけませんが、はい、そこに引っ越ししていたで、古代の寺院とかももしかしたらそちらに作っているのかもしれませんね。
歴史学者といいますか、山田さんのようにこう考古学やってらっしゃる方は、こういう古いものに非常に興味を持って研究し調べられるわけです。逆に地中にあるものはそのまま置いとくのが一番ええねやと、もう触らんと置いとくのが一番理想やというふうに皆さんおっしゃいますね。まあ、そういうことからしても改めて、積極的に開発なんか発掘調査をしようというふうなことはまずないというふうに考えられます。なんか事情ができて開発するんでその前に調べとかないかんというふうなことがあれば発掘調査されるということですね。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
だから、まあ、手つかずのところは手つかずでそのまま置いた方がええんやと、中に何があるかわからんというのはそれは夢やロマンやという。でもこうやって必要に迫られて発掘されたところからいろんなものが出てくる、それによって、西宮の町の歴史が分かるということは事実ですね。
そうですね、特にこの数年の間にですね、はい、やはり北口の再開発や地都の再開発に伴ってですね、はいはいはい、多くの遺跡がここに眠っているっていうのが分かってきました。
ああ、そうですか。
で、今まではここの地域っていうのは遺跡ではなく空間地として、はいはい、まあ、分からなかった時期なんですけれども、なるほどね、それが、今ここの、スポットとして、非常に重要な時期を占めているっていうことが分かってきました。これも大きな、ところではあるんですけれども、ね、やはり開発という状況で、まあ、仕方がないにしよう、うん、それで、壊されるんであればそこの一旦をちゃんと調べていかないといけないのではないかというのが我々の意見ですね。
まあ、調べられたらどんなものが出たか、大きさはどうかというようなことが全部記録に残りますから。
そうですね、
まあ、それだけでも財産だということになるわけ
ですね。そうですね、まあ、西宮にとってはその歴史を一旦をですね解明していくわけになるわけなんですけれども、はい、これをですね続けていけば、まあ、今後先ほど申し上げた寺院だとかも分かってくる可能性があるわけですね。
はい、あ、そうですね、はい、まあ、発掘調査ということについては今申し上げたように、見たいなという何か好奇心と、せやけど置いとかなあかんねんという狭間になって非常に複雑な気持ちですけれども、
まあ、そうですね、まあ、一応は発掘はしない方がいいということにはなりますの で、
そうですね、
まあ、文化財は眠ってそのまま現地で保存されるっていうのが一番いいのかなとは思いますけども、
はい、そういう歴史の中から、今日は伺うことができた、末期の、実物、実際に、古墳から出たものを、お見せいただきました。そしてそれはこうやって作ったんだろうという作る道具も、手製で作っていただいてお見せいただきました、今日はお話を山田学芸員さんにお伺いして、楽しいお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。